間優の今日も京都で物よかし。皆さんこんにちは。今日も京都で物よかし、パーソナリティの間優です。物よかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかき立てられるという意味。この番組は僕間優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、というところで、ずいぶんお久しぶりになってしまいましたっていうね、こういうのを話すのはあんまり好きじゃないっていうのは、多分前回の更新、久しぶりの更新の時にも言っているんですけども、今日はちょっとね、まあ、これまでなかなかちょっと、まあ、仕事の都合もあり、体力的なものもありっていうので、なかなかあと環境的なねところもあり、なかなかポッドキャストの更新できなかったんですけれども、今日はちょっとね、旅先というとこ、旅先というか、ちょっとね、泊まったホテルで、撮ろうかなーっていうふうに思ったので、突然 iPad で、のみで収録をしています。なので、だいぶね、音質のところも普段とは違うかもしれませんが、はい。今はですね、4月の29日の夜の10時45分頃になってます。で、今日はですね、まあツイッターとかでも僕、実況みたいな感じで更新をしてたんですけども、イベントとかはですね、結構今日はぐるーっと回ってた一日だったので、今日はそんな話をしたいかなというふうに思っております。一日で3箇所回りまして、まず千葉県の、幕張メッセで、ニコニコ超会議というイベントが、今日4月29日、30日でやってるんですけども、まずそれに参加して、で、そこから東京都内に戻りまして、浜松町駅にある文化放送のところでですね、学園祭学園さんの喋れ学園祭という、ラジオ番組の公開録音に行ってきました。で、その後、秋葉原のディアステージさんで、見てですね、電波組ミンクの小鳩リアさんの生誕イベントがありまして、それを行って、また千葉県に、戻ってきて、ホテルに泊まってると。で、明日のニコニコ超会議も朝から、出ようと思っております。というところでですね、ちょっと今日は、特に 何があるわけでも、テーマがあるわけでもないんですけども、ちょっとした、日記会というか、今日のね、イベントがどれも良かったので、そんなお話をしていきたいなと思っております。というわけでですね、いつもはテーマを絞って話しておりますが、今日はホテルでのね、一人語りを聞いていただければと思うんですけれども、ちょうど秋葉原駅にですね、なんてお店だったかな、なんか物産展的なお店がありまして、そこで、これは、クラフトビールですね。ヘイジー IPA って知ってる方は知っている、結構、クラフトビールでも人気が高いところだと、ビールだと思うんですけど、これモモットパインヘイジー APA というビールを今片手にちょっとアレカンウォークなんかもね買ったりしてやっております。今日はこの音も入ってんのかな、うん、うまい。これ一人喋りでやるとあれですね、喋れなくて困りますね。まあ、この辺は、今回は、あんまり編集しないでいこうかなと思ってるんですけど。さあ、というわけでですね、皆さんもなんか、作業しながらとか、晩酌しながら、だらーっとかけていただけるといいかなと思ってます。で、先ほど言った通り、今日は、マニアフェスタ、それから、学園祭学園の公録、小鳩リアさんの生誕、この3つを回ってきました。まずニコニコ超会議の方から行きましょうかね。1年前、ちょうど1年前ぐらいですね、マニアフェスタというイベントに、僕、音声コンテンツマニアとして出展したんですけれども、まあその時ね、ポッドキャストの番組も撮りましたが、それの、その時ボリューム6で、今回ボリューム7がね、開催されていました。まあ最初ね、出店ちょっと検討もしてたんですけど、なかなかね、ちょっと3月とか4月の頭が、ちょっと仕事の方が忙しくて、準備が全くできねえなっていうことに気づきまして、今回は、でも、面白いね、人たちもいっぱいいるので、参加者として、見てきました。 で、マニアフェスタどういう、ところ、イベントかって言いますと、これパンフレット今ね、片手にお話ししてるんですけど、パンフレットに書いてあるのが、マニアフェスタは様々なジャンルのマニアや研究者、専門店が出展する展示即売会です。同人誌や専門グッズなど、日頃の研究成果を詰め込んだアイテムをその場で購入できるほか、マニアによるトークイベントをはじめとしたオリジナル企画も開催されます。ということでですね、まあ、ブースをね、コミケとかが結構わかりやすいかなと思うんですけれども、ブースをね、それぞれ、組んでいたり、イベントスペースがあったりとか。で、今回ですね、マニアフェスタラジオっていうのもね、やってたみたいですね。これちょっと見た時には、ああ、書店すればよかったな、なんても、ちょっと思ったんですけど、まあ、これがね、いろんな面白い人たちがいるんですよ。今回、行ったところだと、そうですね、黒曜石マニア、構造星ディアンラボ、東京都の神津島ってところで、発掘をされている黒曜石の、ね、マニアの方がいらっしゃるんですけども、それ見たりとか、あとは、まあ、魚ひれをね、こう、剥製みたいにして、グッズにしてたりとか、してる方がいたりとかですね。あとは結構、今回はいらっしゃらなかったんですけど、片手袋マニアさん。で、前回確かいたと思います。道端に、手袋が片方だけ落ちてるのって皆さん見たことありませんかね。ね、そういうね、ところがある写真を、撮って、同人誌にしてたりする方ですね。そういう方がいらっしゃったりとか、あと、行ったところで言うと、俺たちの平成マニア。これはね、まあ、インターネット老人会って言葉もありますけども、まあ、古き良きね、面白フラッシュとか、あとはインターネット掲示板とか、はたまた全略プロフとかですね。多分同世代ぐらいだったら、うわーっとなるような言葉がいっぱいあると思うんですけども、まあ、そういうね、平成の、古き良き、良き、いいのかあれは、古いね、ネット文化を、こう、探索しているというか、展示しているマニアの方がいらっしゃって、その方のもう見てきたりとか。あとは、今回買ったので言うと、マンドラゴラマニアさんね。マンドラゴラって、まあ、最近ホグワーツレガシーとかも、あったので、またマンドラゴラはちょっと、知名度が上がってるかもしれないんですけど、この引っこ抜くと、わーって泣き叫ん、赤ん坊のような見た目をしていて、泣き叫んで、こう、聞いた人を死に至らしめてしまうみたいな、あるんですけど、そのね、マンドラゴラの関するグッズを作ってるマニアさんがいたりとか、っていう感じでしたね。結構ね、これ音入ってるかな？ごそごそっとね、グッズとかもあるんですけど、あ、そうそうそう。僕が結構今回、1日目でテンション上がったのは、小屋マニアさん。小屋マニアさん。で、日本の小屋っていうね、この冊子を、購入したんですけど、よく道になんか、一軒家さんとかで、物置にしてたりとか、こういうトタンでこう、波状になってる、資材とかを使って、ちょっとした小屋を建ててる方って、都心だとなかなかないですけどね、田舎とかちょっと郊外に行くとあるじゃないですか。で、それをね、たくさん写してる、そういう写真集を、この本にしてる方がいらっしゃって、これすごいいいなと思って、購入したんですけれども、しかもこの方、小屋を取るだけじゃ飽き足らずですね、この小屋の素材って大体トタンっていう、今言った波打った素材でできてるんですけど、これのね、トタンを作る工場まで取材に行って、で、すごいですよ。取材に行って、そこのね、会社さんにインタビューしたりとか、風景をね、写真撮ったりとかっていうので、すごいね、なんか、ああ、これ見たことある風景だっていうのが、えらいテンション上がって、これは買ってしまいましたね。あとは、これ、ジョギング鉄マニアさん。いつもは、てか前回は、うんこ看板、犬の糞とかで、この公園に犬の糞をしないでくださいみたいなのが、たまにあると思うんですけど、そのね、やってる方が、今度はジョギングと鉄道の、ジョグ鉄っていう、ジャンルがあるらしくて、それのね、本をね、出してたんですよ。まあ、この線路、 線路に沿ってって、例えばこの本だと西武新宿線が乗ってるんですけど、この線路を沿ってこう伝って走っていく。まあこれ歩くにしてもねいいかなと思うんですけど、線路ってやっぱりいろんな街を走ってるから、そこでどんどんどんどん風景が変わっていくんですよね。でどっかを周回してると飽きてきちゃうと思うんですけど、これね結構いいなと思いましたね。特に僕あのスポーツに携わる仕事もしているので、なんかね企画の一つにもできちゃいそうなぐらい、これはね楽しいなって思いましたね。はい。あとは気になってるので言うと、この食べ方マニアさんですね。これ、あれ何だったっけな、ポパイだったか、ブルータスだったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、そこの雑誌にも載ってた、あの、食べ方学会の食べ方マニアさん。ん?食べ方学会さんの、出した食べ方マニアっていうのがね、あった、ブースがあるんですけど、これがね、すごいですね。例えば、シューマイ弁当をどの食べ方で食べたら、一番、すっきりするかっていうか美味しいかみたいなの出してる方なんですよね。これね食べ方マニアに調べると結構出てくると思います。有名な方ですね。あとはリーゼント学ランマニアさん、このリーゼントをねスタイル始めて21年の方らしいです。でこの方のもブースも出してたりしました。で今明日もねあるんですよね。明日もねあるんでちょっと行きたいなと思ってるんですけど、このちょっとチラッと見て、そのまま来ちゃったんですけど、すごいいいなと思ってたのが、七広用品店さんの童話×マッチラベルのマニアさん。これがね、すっごく良かったんですよね。七色用品店さん調べると多分出てくるのかな、これ。あのね、キーホルダーでこの童話の表紙をね、版画で出してたんですよ。これね、結構いいなと思って、明日、ちょっと一つ買いに行きたいなと思うぐらい。これはまた明日見に行こうかなと思います。マニアフェスは2日間あるので、両日出店されてる方もいれば、片方しか出ないってパターンもあるんですよね。で、僕も去年片方の日付だけだったんですけど、なかなかね、やっぱり、その道を極めてる人というか、そんな世界があるんだって教えてくれる。で、結構ブースで行くと、見てると、見ながらですね、そのマニアの方と、いろいろ喋ったりとかもできるんですよ。あんまね、混んでたらちょっとね、やめてあげてほしいんですけど、そこをね、やっぱいろんな話をしながら、このね、グッズを見るっていうのは、本当にテンションが上がるし、面白いなって思いました。はい、ぜひね、マニアフェスタ、今回、これを聞いた方も、もし、ニコニコ超会議間に合えば、で、またどっかのタイミングでやってたら、チェックしてもらえるといいかなと思います。でニコニコ超会議内でもう一個注目しているのが、超スチームパークっていうエリアがありまして、これがね、すごいんですよ。スチームパンクって、ジャンルがあるのは皆さんご存知ですかね。スチームパンク、ちょっと調べますね。スチームパンク。結構この工業的なもの、どういうものかっていうのが結構ね、僕説明しづらいんですけど、結構ね、かっこいい、くて好きなんですよ。なんだろうな。いわゆる SF の分野なんですけれども、なんか工業的というか、こう、ゴーグルがあったり、金属の、この歯車がモチーフになってたりっていうのを、モチーフにしたファッションだったりグッズだったりっていうのが割とスチームパンクの分野です。まあ、蒸気機関とかですね、歯車とかランタンみたいな、そういう、モチーフを使ったタイプライターみたいな、もしかしたらそれに近いかもしれません。で、それで、そういうのを、スタイルのグッズだったりっていうのが、革小物とかもあったかな。それがスチームパンクっていうので、それが、ジャンルになって超スチームパークっていうところがあったんですけど、ここがね、またものすごかったんですよ。イヤリングとかで僕はあんまりしないですけど、そういう、機械仕掛けのものがあったりとか、置物で、ランタンをね、しかもちゃんと光るやつ。で、こう、古めかしいというか、歯車でめかめかしいものがあったりとか、で、結構、ブース展示してる人もスチームパンクが好きなので、格好もちゃんとその革のね、こう、 コルセットしてたりとか、そういう中世風のあのスチームパンクの世界観を出したこのファッションをねしてるんですよね。これがねかっこよくてテンション上がったんですよね。またね明日 もお店が変わってるったらいいなと思いつつ、まあ同じでもねまたねあのゆっくりあんまり今日超帰り、ま、ゆっくり、ま、見て回れなかったので明日またゆっくり回りたいなと思ってます。はい。で結構クリエイターさんがやってたりとか、あとは、VTuber 好きな方は VTuber フェスやってたり、スプラトゥーンの関東大会、スプラトゥーン3の甲子園ですねの関東大会の予選会がやってたりとか、コスプレイヤーの方もいますし、踊ってみた歌ってみたのステージもありますし、あのいろんなジャンルのあのクリエイターさんがいるので来てみると面白いと思います。まあ、チケットはねあの当日必要なんですけれども、もう一日楽しめる、そういうカルチャーが好きな人は楽しめるイベントだと思うので、ぜひお越しいただければっていう回し物じゃないんですけれども、ああそうだ、なゆごろさんって歌い手の方もうまかったな、歌あの昔から僕見てる方なんですけど、うまかったななんて思いつつ、ニコニコ超会議はそんな感じですね。でニコニコ超会議が寝坊しちゃったんで11時半頃から1時過ぎぐらいまでいて、そっから、浜松町に移動したんですね。で浜松町は、JR の浜松町駅の駅前に文化放送さんがありまして、そこにねサテライトスタジオがあるんですよ。でそこのサテライトスタジオで、僕の大好きな学園祭学園さんが公開収録やると、プラス即売会をやるというのでね、それを、見に行ってきました。でそこで買ったのが、まあ、T シャツですね。まずは言葉解放宣言と書かれてるT シャツ、これはあの番組の文脈が分かる人はねあれだって分かると思うんですけど、であとはですね即売会なので昔のねグッズが結構出てたんですよね。はい、ここ入ってる。昔のラジオのね、グッズだったりが結構出てて、もう在庫処分セールと言っても過言ではないんですけど、まあ、学園祭学会さんのね、ステッカーももらえたり、で昔の、これ、超 A&G リスナーの方がもしいらっしゃったら、マジかと思うと思うんですけど、レディオクロスっていう、あの、文化放送で一時期ちょっと伝説になった番組がありまして、さくらあやねさんと、矢作さゆりさんの、このね、二人の名コンビ、もう、知ってる人は知っている名コンビのラジオがありまして、それのね、時に作ったクロスが、あの、手拭きみたいなやつが、まだあったんですね。これはすごい。あとは、VTuber 好きな方は、虹三次さんが、今もうやってないんじゃないか、確か。大体2時3時のラジオ、第3時ラジオって言われてたやつですけども、ちょうどね、喋る学園祭の前にやってたんですね。あの前の時間帯に。これのね、ファイルがちょうど出たりしました。詰め合わせで500円ぐらいで売ってたりとか。これがね、良かったですね。で、まあ何が面白いかって、うん、そういう即売、まあいろんなね、今回はあのいろんな経緯があってこの即売会もしたんですけれども、意外とそういうのって出す機会って、まあコミケに企業ブース出したりする時とかしか確かないはずなんですよね、文化放送さんって。でもコミケも毎回出れるわけじゃないし、ってなるとああいうイベントとかね、そういうイベント形式にして、で昔のグッズが出てくるっていうのは、そのラジオってやっぱり箱で聞く、曲劇をするって人がいるんですよ。例えば文化放送さんだったら文化放送さんをずっと聞いてる。ステーションリスナーなんて言い方しますかね。で、TBS 好きだったらもう TBS ずっと聞いてる。日本放送好きだったらずっと日本放送聞いてる。まあ、昔はね、電波が入りやすい地域と入りにくい地域がね、やっぱり各局の番組でもあったので、まあ、それでステーションリスナーなんて言葉もあると思うんですけど、やっぱそこのリスナーさんってあの番組もこの番組もって聞けるから、結構ねそういう機会もいいんだと思いますね。で、今日公開収録に、行ったのはその即売会だけが理由じゃなくて、 学園祭学園さんの、新曲ワーズワースって曲とライカヒューマンっていう曲、これが、新しく番組のオープニングとエンディングになるそうなんですけども、これの初出しというところだったので、それを待って行ってきました。で、結論から言うとワーズワースしか聞けなかったんですよね。ライカヒューマンはちょっと次の秋葉に行くディアステージに行く用事があったので、それライカヒューマン聞く前に出てきちゃったんですけど、このねワーズワースって曲はめっちゃかっこよかったですね。学園祭学園さんって結構早い曲、ロックな曲ってあまりやってこなかったんですけど、ドロックっていうかもう BPM が速くて、エレキとドラムがすごく効いてる曲で、ベースがしっかりガンガンなっててみたいなのを、なんだろう、まあ歌詞がもうちょっと読み込みたいところはあるんですけども、なんか言葉について重く、やっぱ重きを置いている青木優馬さんが作詞をして、でしっかりと言葉って何ぞやってよりかは、安易に誰かの言った受け売りを使ったりしてやいないかいっていうところをこなりかけてるような曲っていう風に、このね収録の中でも言ってたんですよね。カンコピじゃないんで僕の意訳が入ってるんですけど、やっぱそういう曲って聞くとまた趣が違うものがありますし、それをしっかりと明るいノリのいい曲に乗せて出すっていうのは、やっぱ学園祭学園の真骨頂というか、こういう聞き方もできるし別の聞き方もできるよなんていうのは、まあ、ユートピアを探してっていう曲からも、聞くことができると思うんですけども、まあ、そんなところでまたね、CD とかで聴きたくなるような、曲だったなと思ってます。うん、これはすごく発売がちゃんとまた繰り返し聴けるようになるのが楽しみだなって思います。で、公開収録が、サテライトスタジオって言って結構浜松町の駅のすぐそばなんですよ。なんで大門駅の方に向かう人とか、東京タワーの方面に向かう人が意外と通っていくところなんで、知らない人、学園祭学園を知らない人もね、かなり通る場所なんですよね。だから僕、後半はすぐ出れるように、後ろの方にいたんですけど、誰誰みたいな曲が、一般の人がいて、あ、知らないみたいな。誰だろうあれみたいなのを聞きながら去っていくとかですね。あれ、あの人たちかっこよくない、ジャニーズかなみたいなことを言ってる人がいらっしゃったり、でその場で携帯で調べ始めて、ただ文化放送であれど超 A&G ってまたインターネットラジオの、曲なので、普通に文化放送で調べると地上波で流れてる番組が出るわけなんですよ。でちょうど同じ時間帯に流れてたのが吉田照美さんっていう、このまたラジオ界でレジェンドの方と、あと、お天気ののりさんって、文化放送でエジソンって夜の番組をずっとやってた方なんですけど、この二人がやっているラジオが出てくるんですよね。で、それを見て、で、吉田照美さんも多分かなり60近く、60超えてんのかな方ですけど、たまたま金髪で、その番、なんだろう、その写真が。アーシャが金髪になってて、で、ボーカルの青木優馬さんも今金髪なんですよね。で、中学生ぐらいの子がそれを見て、あ、この人じゃないっていうような、なんか奇跡的な間違いをしていたなぁなんていうのを、ちょっと目にしてしまい、ふふっとなってしまいました。まあ今日はね、ちょっと最後まで聞きたかったなっていうのもあったんですけど、まあね、最初にもお伝えした通り予定を詰め詰めにしてたので、5時半ぐらいで、もうちょっとね、番組は続いてたんですけれども、後に、おいともいたしまして、浜松町から秋葉原の方に移動しました。秋葉原まではですね3駅ぐらいなんですよね。だからもう一瞬ね10分ぐらい着いちゃったんですけど、秋葉原はディアステージっていう電波組インクさん、それから虹のコンキスタドールさん、アルカナプロジェクトさん、今だとなんだ、雨模様のソラリスさんとか結構いますね。過去は妄想キャリブレーションさんとかもいらっしゃいました。そんなね、アイドルが店舗を、アイドルに、まあ、なりたい子たちというか、 店舗でいろいろライブとか、あとはバーがね運営されてたりとか、カフェになってたりとかっていうのは、いろんなことをやっているのが、ディアステージと、電波組ミンクさんとかが、まあ、所属してる事務所も、が持ってるね、お店になってます。で、ある意味電波ファンからしたら聖地なわけですよね。僕、これまで行ったことなくて、でも初めて今日行ったんですよ。わー、すごいなーと思いながら、シャッターにね、独特のシャッターが閉まってて。で、初めて足を踏み入れてきました。で、その初めて足を踏み入れてきたイベントっていうのが、コバトリアさん、電波組ミンクのパウダーピンク担当のコバトリアさんの生誕イベントが昨日28日、それから29日の今日の2日間、ありました。で、僕、電波組ミンクは基本的には箱推しと言いつつ、相沢理沙さん、それからコバトリアさんを推しているというような形をとっております。とっておりますっていうか、まあ、やっぱで、電波さん、どの方もすごいんですけど、この二人にはね、本当にもうやられてしまったっていう言い方が多分ね、合ってるのかなというふうに思いますね。うん。かっこいいし、かわいいし、っていうのが二人とも、合っている言葉だと思うんですよね。で、リアさんに関しては、まあ、そこを両方とも兼ね備えてる。まあ、相沢理沙さんもそうなんですけども。やっぱね、二人ともそこを兼ね備えているのが、すごくいいなと思うんですよね。で、特に今日に関しては、ただ、もう、ただただ可愛かった。もうすごかったです。生誕イベントなんで、2階、ディアステージって1階、2階、3階と置かれてるんですけども、1階がライブスペース。2階がカフェスペース、3階が、バースペースで確かになってたと思うんですけども、2階、3階あのイベントね、フルで楽しめるところの、チケットはこのあれね、チケット競争に負けてしまったので、1階でライブを、途中で挟むので、そこのスペースにね行ってきたんですよね。で、ディアステージってちっちゃいね、ライブハウスみたいなやっぱりもんなんですけれども、どういうものか、あまりね、これまで知らなかったっていうところもあるんですけれども、いや、でも皆さんやっぱファンの方の熱量ってやっぱりすごいですよね。自分も同じファンだからわかるけど、いや、そうそう、そういう気持ちだよねっていうのを思いながら、みんなで盛り上がって、みんなでリアさんにおめでとう、それから可愛いをみんなで言うっていうのは、あれはやっぱりそんなに大きな箱じゃないんですけど、大きな箱じゃないからこそできる、一体感というか楽しさなんだなぁというふうに思いました。で、やっぱりリアさんアイドルとしてすごくスペックが高いというか、可愛いし、で、歌もうまいし、ダンスもバキバキなんですよ。で、今回は特にその歌のうまさがかなり出てきていて、衣装もすごい可愛いし、盛り上げるのもうまいしっていうので、これはね、小さい箱で見に行ってよかったなって思いました。本当にこの生誕祭のイベント名がリアちゃんかわいい超かわいい生誕祭っていう、みんなでかわいいをね、リアさんに伝えるっていう生誕イベントだったんですけども、やっぱそれ以上にやっぱすごいなっていう、なんか一発のこんなねクリエイターを気取っていますが、そんなものがもう吹っ飛ぶぐらい、もう勝てないなーって思うぐらい、いやー、すごかった。オーラがまず違うし、可愛いし、うまいし、決めるとこも分かってるしっていうね、これはね、やっぱり、これからも応援していきたいなーって思えるぐらいには、すごくいいライブだったなーって思いました。ね、最近、こういう、電波のこれまでの応援の仕方って、曲を聴くだとか、配信で見るとかってところが結構多かったんですよ。ライブ見るのも、武道館のネムさんのライブ見に行ったのと、ライブハウスでこの間、静岡のライブハウス行ったのと、結構規模の大きいライブに見に行ってたりはしたんですけれども、なんかこういう小規模イベント、 リアステージも行ったりとか、この間100席ぐらいのちっちゃいあの DSPM ライブっていうのも行って、それはリサさんとリアさんでもうまさに僕の二大推しが出ていたので行ったんですけども、そういう小さなイベントだからこそ分かるそのソロとしての凄さみたいなのがやっぱりあったので、またこういうイベントも、接触イベントはすごい緊張しちゃうんで多分行けないと思うんですけど、こういうライブイベントはまた足を運んで、ライブだからこそ聞けない音楽とかパフォーマンスって絶対あるので、だからこうやって今日は足をね3箇所も運んだわけですし、またね行きたいなって思いましたね。はい。でそのリアさんのライブが終わって、そっからまた明日にね準備をするために、あの幕張メッセまで僕2時間ちょっとかかるんですよ。でね、毎回というか2日間今年は行こうと思ってたので、また帰るのもめんどくさいなってなって、今回はホテルを取って、で無事今収録していると。で今日の一日が本当に良かったよっていうのを一人で回ってたので、こうやって皆さんに聞いてもらってるというわけでございます。もうねこのモモットパイも半分以上飲みながら、もうねのんべえの話にお付き合いいただいておりますけども、まあこうやってなかなか結構ね同居人も家にいたりするので、なかなかねポッドキャストも家で撮りづらいっていうのがあるんですよね。なのでまたいろいろと頃合いを見ながらですね、ポッドキャストも撮っていきたいなっていうのを思っていますし、またこうやっていろんなね話をできるように、今回みたいなイベントの感想会もそうですし、何か皆さんにこうメリットになるようなって言い方をするとちょっと変ですけど、こんなものもあるよとか、こういうの紹介したいよっていうのももっとね話していければなと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回は、イベント雑談会ということでお送りいたしました。お送りしてきました相田優の今日も京都で物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックは、Twitter でハッシュタグシャープ今ゆかをつけてぜひつぶやいてください。今ゆかの綴りは imayuka です。そして僕の人間的ラジオというブログやノート、などで気になるコンテンツ情報などを発信しております。こちらもよろしかったらぜひ概要欄からチェックをお願いいたします。はい。というわけで、久しぶりにね、こうやって再開しましたけども、まあ、再開するにあたっていろんなね、こともちょっとね、考えてはいたんです。で、まあ僕で言うとスポーツのね、こともいろいろと見たりしているので、なんかね、ゆるくスポーツのことを話すシリーズもスタートしたいなというふうには思っております。はい。というのとですね、あと、最近 YouTube さんが、ちょっとポッドキャストを力を入れ始めたいのか、なんかね、YouTube でポッドキャストの機能がちょっとずつ増え始めているんですね。まだ、ちゃんとポッドキャストだよっていうふうには言ってないんですけれども、これまで上げたもの、少しずつですね、YouTube 上で、ポッドキャストとしてリストに上げておりますので、YouTube の方もできればチェックしていただけると、まあお好きなところからね、聞いていただけたら幸いでございます。はい。では、こんなところで、本日は以上としたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は、少しヘベレケな、ほろ酔いな、相田優でございました。さよなら。